ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月23日東京都内において家族会、救う会、拉致議連等の主催で全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。この国民大集会にはご自身も帰国拉致被害者であり、拉致被害者曽我三好さんの娘である曽我ひとみさんも参加され、半世紀近くも再会を果たせないままとなっている母曽我三好さんへの思いを訴えました。本日はその際の曽我ひとみさんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
私の、母は今年12月の28日になりますと93歳になります。こんなにも長い間母と会えない、本当に夢にも思っていませんでした。これから北朝鮮は寒い冬がやってきます。そんな寒い冬の中、93歳の母は元気でいるんだろうか、しっかりとご飯は食べられているんだろうか、自分のことが、身の回りのことができているんだろうかと毎日毎日心配でたまりません。私が若い時に看護師の勉強を始めた頃、母は誰にも言わずに私の合格を願って毎日毎日お宮参りをしていたと後で聞きました。そんな優しく本当に心の温かい母と、半世紀にも近くなるこの年まで一度も会えないなんて本当に悔しくてたまりません。皆様方にも愛するお母様がきっといらっしゃると思います。そのお母さんに親孝行をしたいと思いませんか。私もどんな小さなことでも親孝行をしたいといつもいつも願っています。しかし母が日本に帰ってこなければその親孝行もできません。日本であれば93歳、もしかしたら畑で野菜を作っているかもしれません。でも北朝鮮での93歳はそうはいかないと思います。皆さん、私に少しの時間でもいいので 親孝行をする時間を与えてください。どうか今後とも皆様方のお力をお借りして、私も母が帰ってくるまで精一杯頑張ります。そのために皆様方のお力をこれまで以上にお借りしたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月3日の夜、韓国のユン・ソンニョル大統領は突然戒厳令を宣布いたしました。世界を驚かせるということになったわけでありますが、かつて振り返ってみますに、1980年代の末までは実は韓国については何が起きても不思議のない国だという評価が一般的でありました。したがって80年代であればですね、このくらいのことでみんなが驚くということはなかったのかもしれませんが、しかし、その後韓国は大きく変化をして、民主化が進みですね、経済的にも大きくなり、先進国の域にも達してですね、いわば先行きが見通せないといいますか、予測が不能である、予測が難しい国という評価がほとんどなくなって、予測が十分できる、安心できる国家になっていたと思いますが、そういう中で今回突然ユン・ソンニョル大統領が戒厳令を宣布するというのは、本当にみんな想像ができなかったために驚いたと。今回のこの戒厳令の発動ということを考えてみますと、やはり重要なのは、ユン・ソンニョル大統領という人のある、特殊性ということになろうかと思いますが、彼が政治家の、政治と政治の経験が、ほとんどないままにですね、大統領になったと。つまり、ユン・ソンニョル大統領という人は、まだ依然として政治のアマチュア素人であるというわけでありますが、しかし、もうすでに大統領になって2年が過ぎてですね、ご本人相当な能力のある人だと思いますし、自分の能力に相当な自信も持っている人だと思いますので、政治の経験がなくとも2年間大統領として時間を過ごしてきたことでですね、自分がその十分に対応できるとおそらく考えていたんだと思います。ですから今回もその戒厳令というものを宣言するということの意味、あるいはそういうものが特に国際社会に与えるその衝撃影響といったようなものについて、十分に理解が行き届いていなかった可能性というのがあるんだろうと、かなり軽い気持ちというと語弊があるかもしれませんが、軽い気持ちで、ユン・ソンニョル大統領は今回戒厳令を宣布するということになったかと思います。特に現在野党が多数派であって、ユン・ソンニョル政権のもう内政にいろんな意味で、問題だと 国債の成功というものをいろいろ妨害してるんだと。しかもその背景には北朝鮮にこう通ずるような反国家勢力の跋扈ということも可能性としてあるんだというのが、おそらくユン・ソンニョル大統領の基本認識だということになりますので、これをなんとか変えなきゃいけない。しかし世論調査を見てもですね、支持率が高いわけでもありませんので、やはりこういう時には戒厳令を宣布してですね、一時的にでもその野党の政治活動を禁止して、その間に国政をいわば正常化すると、国政を順調に遂行できるようにして、それから元に戻すというようなことをユン・ソンニョル大統領は考えたんだと思います。ですから元からある一定の成果が上がる、すなわち国政の正常化と、国内政治の正常化というものが実現できればですね、戒厳令はすぐ解除するつもりでいたのかなと思いますが、そこもある意味では政治の素人アマチュアであったという感じがします。しかし、彼が戒厳令に固執しなかったことは、そこだけは本当に幸いであったと思います。3日も当日、4日になりましたが、国会議員の190名が決議を通じて、その戒厳令の解除を求めたときに、それをすんなりとユン・ソンニョル大統領が受け入れて戒厳令を解除したと。6時間しか戒厳令は実行されなかった。したがって一体何を考えているのか不思議だという話にもなりますが、しかし、彼がその戒厳令に固執してたら、韓国はもっと大きな問題を抱える、もっと大きな混乱に陥る、大変不安定な状況になり得るということがあったと思いますので、戒厳令を宣布したということは非常に問題ですが、しかしそれをすぐ解除するということに、ユン・ソンニョル大統領が踏み切ったことは、これは幸いであったということになると思いますし、そこにも彼が政治の素人であることがよく示されていたかと思います。ただこの今回の戒厳令ということで、今後の韓国あるいは周辺に及ぼす影響、相当大きな変化が出たと考えておくべきでありますし、まずユン・ソンニョル政権は任期を全うするということはもう考えられない、遠くない時期に終わることになるでしょうし、で大統領選挙は早く行われることになりますが、そこではやはり野党、共に民主党非常にの候補が有利になると。したがって次はまた、左派政権が、誕生する可能性が大きくなってきたということになろうかと思います。で、この点は日韓関係を考える場合にはやはり、いろいろと難しい問題を、生むことになるだろうと想像されますのは、一つは左派政権はやはりその歴史問題というものを非常に大きく捉えている。来年の6月に日韓両国は国交正常化60周年を迎えますけれども、そこを契機にして左派政権は日本が韓国の主張、歴史問題についての主張を受け入れることをやっぱ強く求めてくる。その結果日韓関係がまた緊張状態に陥るということが考えられます。だからそれは好転した日韓関係を土台に、ここのところ順調に進めてきた日米韓三国の協力というものを、少し難しくするかもしれない、特にアメリカでもトランプ政権が誕生したわけですので、そういう難しい状況というものをよりはっきりさせたということになるかと思います。ただ南北関係について言えばですね、左派政権は まあ、北朝鮮との関係改善というものに相当な意欲を示すでしょうが、しかし北朝鮮も一回韓国というのはもう永遠の主敵だと言ってしまった手前、そう簡単に180度態度を変えてですね、韓国とまた関係改善にどんどん進むということはすぐにはできないんだろうと思います。まあ、そこは、少し我々も安心できるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。